レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたけどね。始まっちゃったよ本当に。先週のあのブルー入っちゃった放送、何だったんだろうあの時の俺。
いやだからね、今日はああいうことなんないようにですよ。ちゃんと覚醒剤やって迎えてますから、本当にもうおまわりさんに捕まったってラジオの方が大事ですから、本当にね。やっぱり命かけてやってるわけで、そんじょそこらん、そんじょそこらんといえば、昨日またさまない、聞いてたの FM のラジオ、おとといぐらいね、聞いてたらさ、まあもうろくでもない、本当にもう魂がないね、あいつらには。本当にあの福山雅治のラジオもね、魂のラジオって言ってるくせに全然魂入ってないけど、本当に何が龍馬伝だバカ野郎、この野郎調子乗ってんじゃねえよちー兄ちゃんこの野郎っていうのあるじゃないですか。本当にね、昔はかっこよかったなって言ってさ、いきなり今髪なんか伸ばしちゃってね、本当ってあるらしいよ。福山雅治ってすっごい運転うまいんだってね、車の運転。あのだからスキャンダルが発覚しない理由っていうのはそれあるらしいですよ。いくら記者が B1 記者ですよ、だからすごい車運転うまい連中が後つけても福山雅治に曲がれちゃうって話があって、だからあのこのラジオが再生回数10万回、今1万回突破した日にはですね、福山雅治とマリオカート対決っていうのをやりたいんですよ。本当に俺が絶対に勝つっていうんでね、絶対福山雅治に負けねえっていうんで、やっぱあのもう6月超えてこれがもう3周年に入ったんですよ、これがついにね。あのこのラジオ毎週やるようになって、まあね、たまに今休もうと思った日もありました、多々ありました。本当にでもそれがね、あそう違う、最初休もうって思ったの最初のうちだけだね、最初2、3ヶ月だけ。もう半年過ぎちゃったらもうやめられないってなったんだから、本当それが毎週泣いてた男がだよ、まあ、先週生放送ね、元気なかったな俺とかって思いつつも、もうテンション低いのだって3分も引きずらなくなりました。本当にもうね、反省一切しませんから、本当このラジオに関しては。もうどんだけ愚痴と悪口言えるかっていうね、福山雅治てめえこの野郎って何回言えたかっていうのがありますから、であと何回ワンコッチ入れられるかっていうね、それまあぷよぷよみたいなもんですよね、まあ、1連鎖とはなんか2連鎖ぐらいじゃつまんねえんだと、やっぱり何回かこっちさんの手を煩わせるかがもう僕のその調子の良さのパロメーターっていうかね、いうとこありますからね。まあ、何言ったかというと、まあ、この3周年目にもね、3周年記念に入ったわけなんで、どうかリスナーの皆さんですね、より一層長い目でどうか僕が重しをつけなくなるまで本当に見守ってやってほしいっていうね、本当。あつけてもなお、今つけてるから重しは本当に空飛んで。でね、あのそんな3周年入ったらですね、あのまたメールが来ましてね、嬉しいメール来ましたね。ラジオネームダンレイさんからね、メールもメールアドレスも読み上げちゃおうかな、本当嬉しさのあまり、あダメだね本当。でメッセージ、ってなんでこんなって言うんだろう。目の前にある久々にメールが来てるから緊張してるっていう、ラジオネームイデオンさん以外は緊張するんだよ読むのは、俺は本当。レディオ 2.4 キロのお三方、おはこんばんちは。新参リスナーですが楽しく聞かせていただいております。どうにかしてジョニーさんトークスキルを盗んでやろうと目論んでおるわけですが、ダメですねこれは。そんじょそこらの素人には負けないですよ、やっぱり。だってねえ、インシストのみんなだって俺には勝てないって言ったんだから、そりゃそうだよ。やっぱりこっちだってね、向こうだってあれだろう、だって MC やったってさ、1週間に5分ぐらいのもんでしょトータル。こっち1週間に1時間喋ってんだから負けないってね。ダメですねこれは。心は清らかすぎて愚痴や不平不満を述べることができない私にはジョニーさんの真似事はできません。え、お前は何者なのかって、うるせえよニーチェのくせにリア充気取ってんじゃねえよ。もう味噌汁なんだったら何も考えなくてふわふわ飛んでりゃいいんだよ。いつもの俺だったらボコボコにぶん殴ってやんだぞ。おめえこっちさんいなくて本当よかったな。こっちさんいたら絶対ゴー出てるからな。じゃあねバイバイっていう、ちょっとこういう神優的なこうちょっとね分裂衝撃の人があったっていうか、なんでな、ラジオ聞いてくる人こういう人多いんだろうな。本当必ず結びの一言がアクシズが落ちてくるから気をつけましょうとか、傘さして歩いてくださいとかさ、でかっこさて天才ラジオ DJ のジョニーさんに上記のメッセージを面白おかしく読んでいただきましょうかね。よろしくどうぞ。ちくしょう、ライバル出現だよ。ダンレイちゃちゃというね、もう俺の理解者、
いなくなった。いや、イデオンさんは俺の師匠ですから、やっぱりね、俺の10個上ぐらいですから、やっぱり確かそうですよ。そうそうそうそう、だからあの、まあブライトさんっていうのは俺の行きつけのカフェ、アムロで言えばです、ガンダムに例えれば俺アムロですから、やっぱりね、まあ、6年間ぐらい引っこもりやって宇宙に上がれなかったっていうところがあって、今宇宙に上がってもう水筒ウォーターとかあのコロニーをこちさんがその味ですから、それを一生懸命2人で探してるところですから、それは本当で、カフェの僕が行きつけのカフェの店長さんがブライトに似てるんですよ。俺を2回ぶん殴ったことがあるんです、その人はね。そんなこと あるんで、哲学語ってる暇ないって怒られるんで、その人がまあそうで、だからイデオンさんなんだろうな、まあ割り当てましょうね、そのうちね、うん、思いつかなかったからね。だけど本当まあ嬉しいね、もうダンレイさんまたメールください、本当に読みますから。もうどんどん読むのが上手くなっちゃって、本当もうや、だから先週のブルー入ったのは、なんでブルー入ったかっつうと、やることがないんですよこのラジオに関しては、もう本当に。だからさっき始まる前に反省会やって3人で、やっぱりね、こんな本当支えてもらってんだが、支えてもらってるって言うとなんかやだね、なんか新興宗教にハマっちゃった OL みたいでやだから、そういうことじゃなくて、あのやっぱね、30人もニコ動で毎週聞いてくれてる人がいるんだから、やっぱりここはね、 Gガンダム好きとしてはですよ、こう目に炎つけてですね、父ちゃん俺はやってやるって気持ちでやろうっていう風に思って、こう強制ギブスつけて本当に燃えるぜっていう感じでやっぱやっていかないとなと。でもね、これね、燃えるぜを出しちゃうとまたちょっと違うんだよね。この辺がね、ちょっとインシストにも僕は言いたいところでね、なんでいきなりインシスト褒めてくれるから、インシストのメンツ、俺のことをね、本当、うん、でね、そういえばね、昨日友達に会ってたんですよ。またリア充かっていうね。いや、その友達だけですよ、俺に遊ぼうって言ってくれるの。本当に他の友達全員俺のこと嫌ってんですから、本当に。いや本当そうですよ、ラジオのみんなね、本当、まあ、インシストのみんなも俺のことすごい好いてくれて、まあ、2人ぐらいに嫌われてんじゃねえかっても話もあるんだけども、まあ、3人には絶対好かれてて、俺行くとすっごい喜んでくれるわけ、インシストの人ね、本当。まあ、その話はまあ散々ね、ここ最近してますけども。で、昨日その友達に会ってさ、で、この半年、まあ、ラジオ聞いてる人はもう聞きたくねえよって話、全部5分間に凝縮して、その友達に伝えたわけ。で、大阪楽しんで、いや、本当楽しいなって。もうたまんないって言ってさ、でその大阪一緒にいた友達と喋ってて、さんざんと喋ったら、今日さ、その友達がさ、来ちゃいましたってメールを送ってきてさ、大阪行ってんですよ、本当に。だからね、嬉しかったよね、これ本当に。だから橋本知事より僕らの方が大阪の魅力を十分伝えられてるなと思ったら、これ大阪親善大使ってのをね、やっていこうかなと思って。だから通天閣で100分並ぶぞとかね、通天閣にはミックスジュース売ってるぞとか、これ話したね散々。だからまあね、嬉しかったね。だから JR に言おうかなと思ってるんですよ、友達紹介した記念でさ、3000円割り引いてくれってさ、本当言っていいと思うんですよ、本当にこういうことは。でね、大阪でまあその友達金持ってますから、本当その友達は金持ってることしか取り柄ないですからね、本当にね。あ、最近車買ったって言ったけどね。でだから1万円ぐらい多分落としてくじゃないですか、いろいろね。もしかしたら大阪のヨドバシ梅田ヨドバシ、どっちでもいいんだけど、なんか梅田ヨドバシって、ま、漫才芸人いそうだけどさ、でそれがさ、もしかしたらパソコンとかその場で買ったらね、河本純一の生活保護の代金ちょっとはね、肩代わりしてると思えばさ、なんか嬉しいっすよね、それちょっと。その友達車買ったって言うから、車で来たんだよって言うから、あ、本当って言ったら、すっごいおしゃれな車なわけ、クーパーみたいなさ、ミニクーパーみたいな、だルパンみたいな車、ルパンみたいだねって言ったら、でもこれね、シティハンターでサイバーリョーが乗ったやつと同じやつなんだよって言って、わ、本当にって言っていう話して、でマニュアル車なんだよねこれって言うわけよ、だからすごく揺れるんだって言われたので、その聞いた瞬間に、もう車乗るって瞬間には後ろのポケットにあのトラベルミー入れてたんですよ、もうね。で、まあ、ちょっとその友達と会うんで、まあ、その車乗ったわけだけど、乗ったらさ、マニュアル車で小型車だからさ、本当に揺れるのよ。なんか5分持たずに
俺藤沢まで歩いてっから藤沢で待ち合わせしようって言っちゃったんだよ本当ね。もう俺だから大雨の中傘もささずに本当に行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃって言った人もいたけどね本当。ああ刺してたね本当。あ刺してたね、俺刺してたわ。そうだだからね本当ね、そういうのあってね、やっぱだから俺が助手席に乗れるのはこちさんだけっていうジンクスはまだ相当揺るがないですよ本当に。うーん、他の知らない人の車乗ると一気にダメだもんね俺。あれあるじゃん、トヨタのあれ、アクシズ、アクシスじゃない、なんだっけ、アクシス、エオリアってなんだっけ、何アクシズって車なんかあんじゃん、みんな乗るやつ、静かなやつ、ほら思い出してる、ハイブリッドか、プリウスなんでアクシズって言ったかね、かぶってない、なんか近いよね、なんか多分エイジで出てきますよ、プリウスって戦艦は絶対これね、その後あのプリウスこれ乗ったの友達の車、まあいやじゃあまたリア充気取ってってすぐ言うけどみんなね、いや違うんですよ、その昨日の友達とそのヒゲって呼んでる泥棒って呼んでる友達しか俺には友達いないんですよ本当に。まあこちさんとうーちゃんってのは友達じゃないですから、相棒ですから本当俺にとっては。だから俺が水谷でうーちゃんがミッチー、及川光弘ね、でこちさんが寺脇なんですよそういうイメージで言ってくれるといいと思うわけだから、うん、まあね、来3周年記念入りましたから、やっぱり僕はねなんとなく YouTube 版とかでなんとなく画像見たことあるじゃないですか、だから来週あたりちょっとうーちゃんとこいつさんの似顔絵公開ぐらいはねやっていこうかなって思ってますよ、イメージばっかり。そうすると、あの前リスナーさんに言われたことあってさ、たまたまあったリスナーさんにさ、夢の中で言われたってことにしといてねこれね、俺もニュータイプだからやっぱこの辺はさ、あの言われたもんね、あのたまにあの幽霊みたいに後ろで聞こえる声ってあれそうなんですかって言われて、そうですよって言ったことあったんで、本当、うん、こちさんとうーちゃんは幽霊だと思われてるんですよ、だからリスナーには。いや幽霊って例えるあたりが 2.4 キロっぽいよね本当に。構成作家っぽいとかって言い方あるのにさ、たまに幽霊みたいに嘘が来る、あれたまに怖いんですよとかって言われてさ、分かる、俺もたまに怖い時あるもんなってさ、フォローしときましたよちゃんと二人のためにね、うん、フォローじゃないか、うん、まあ、というわけでね、でもねさっき生放送良くなかったって言ったけど、この間だから友達とその、まあ、聞いてたわけ FM を。そしたらね、こんな心なやつに比べたら5分ぐらい心は空っぽになるぐらい大したことねえって話になって、元気出そうぜって話になったんだね、うん、だから結びの一言ってことですね、あのもうレビュー言っちゃいますけども、だからみんなも辛いことあると思うけど、本当元気出して頑張ってほしいです。ええ、おダメだ俺もう今日レビューやめてずっとこんな調子でなんかタラタラ、いやレビュー行きましょう、はい、というわけで続いてレビュー 2.4 キロ、
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、ブロックチョコ食べつつのですね、レビュー 2.4 キロですけどもね、なんとあれですね、さっきこっちさんから聞いたんですけどもね、この放送七夕だってさ、更新が持ってるね俺ら。だってさ5月の伝説のなんだっけ生放送の回も俺の誕生日だったし、伝説のあの14人突破したっていうね生放送聞いたのは誕生日、あれだからリスナーにいたいね、バカ野郎お前らがプレゼントだよ俺にとってのよって言ってね、あじゃあ誕生日の前の日だったけどね、まあ誕生日っていうかさ、まあ29歳最後の日だったからさ、バキューン結婚、まあ弟結婚、まあ弟って言っても僕の頭の中だけの弟なんですけどね、そういう楽しい話がいろいろあるんですよね。というわけでですね、今日の一冊目はですね、行っちゃおうかな、また来週にしようかな、これでも行っちゃおう、うん、というわけで今日の一冊目はですねロレンス・スタンでね、トリストラム・シャンディ、読んじゃったこれついに、もうダメだこれで、もうね ジョイスと、スターン読んでトリストラムシャンディ読んだからもうミスター岩波ミスター新潮文庫ってまたこれあだ名はね揺るがないね。これは本当これですね、あれですよ、まあ、皆さん話はね知ってるから省きますけどね、本当一応言っとこうか。そうだね、俺もだって3ヶ月前に初めて知って読みたい読みたいと思ってようやく読んだからね。これねとんでもない話とかちょっと変わった話でしてね、トリストラムシャンディっていう人の生涯と意見っていう話がこう中にあってさ、でトリストラムシャンディって人のその生涯を、まあ、スターンが小説的に書いたっていうまあ話なわけよ。だからトリストラムシャンディって言われてっていう男の人の、まあ、人生を描いたね、まあ、お話なんだけどさ、だから普通っぽいでしょ別にこうね、なんという筋としてはさ。だけどこれがさ特徴としてね、トリストラムシャンディの特徴として話がねもうね脱線を繰り返すんですよ。もうね最初からね、なんだろう、まずトリストラムシャンディが自分はこういう生まれ方でっていうとこから始まっていくわけで、それで今度なんだろうな、で、まあ、それでこう王様当時のなんかこうさ、なんかこう領主みたいなんで領土ってあんじゃん、なんか昔のイギリスですからこれ1700年代の話だから、そこのこうなんか偉い人にこういう自分の手記を読んでくれってまずこう発表するとこから始まるんだね。でその後に自分は生まれる前自分の家族ってのはまずこういう家系でこれこれこういう風から始まって、それでお父さんが生まれたんだけども、でお父さんとお母さんはこういう風に結婚をして、でお父さんってちょっと屈折してる人だから、そのお母さんとの間に結婚をその約束するときに契約をいろいろ交わして、性生活がちょっと1ヶ月ぐらいしかなくて、それでその後その村には自分が取り出されるところの村にはヨリックっていう牧師がいたんだけども、そのヨリックっていう牧師は今度デンマークの王室のなんか偉いとこの息子でみたいなとこでこう話がねどんどん脱線してって、上中下巻ってあるんだけど、これ3冊で全部になってて全部でまあ900ページちょいの話なんですけどね、このトリストラムシャンディが生まれるまでね中間、だからね全上巻に1巻から3巻まで入って、中巻に4巻から6巻まで入って、で下巻に7巻から9巻まで入ってるんだけど、それのね6巻ぐらいまで生まれないのよ、トリストラムシャンディが。全くそれまでずっとトリストラムシャンディが赤ちゃんでお腹の中にいて取り出されるって話がね中間ほとんど占めるわけだから、全然話進まないんだこれ本当に。でお父さんっていうのは変わった人だからさ、本当にまず名前っていうのはすごく大事なんだとかっていう、そういう話とかね、それをまたね50ページぐらい繰り返したりとかね、あと人間にとって花っていうのはとっても重要でっていう話とか、またそれをいろんな論文引っ張り出してって話がごっちゃごっちゃしていくって話でさ、読んでるとさなんじゃこりゃってなってくるんですよ。だから読むのすごい時間かかるわけさ、なんかどういうことだって読むんだけど、これが面白いんだよね読んでると。だから話がこうバーっとこうなんだろうこうでーっとこう転がっていく感じっていうのはさ、ある意味その最近よく出てくる意識の流れの文体の割とこう最初に書かれたもんなんじゃねえかっていう話もあるわけですよ。そういうこう流れるようにいくっていうね展開がっていうところでさ、だから最近意識の流れ好きだからそういうところでもすっごい面白くてさ、だからね面白かったんだよね本当に。でね何が面白いってさ、だいたい混乱するっていうとなんとなくドグラマグラみたいなさ、俺は本当にここにいるのかみたいな感じになるじゃないですか、なんとなくそういうもの多かったっすよ。だけどねこれなんか明るく混乱すんだね。だからドラクエで言えばメダパニみたいなさ、本当になんか読んでるともう面白くてしょうがないわけで、ヨリックっていう牧師さんの話ね、これもずっと出てくるんだよ。もうヨリックがさお父さんと喧嘩したりとかしてさ、でヨリックもね牧師何もかかわらずちょっと自分に通じるとこ感じたんですよ。いや偉そうにまたそういう風にリア充気取ってってまた言うかもしれないけど、いやそういう意味じゃなくて、ヨリックって牧師がねいてね、でも人の悪口ばっか言っちゃうんだってさ本当に。で真面目なのが許せないんだって、真面目なんか自分ふざけてるから真面目にそれを言われると真面目にそれに対して返しちゃうっていうわけ、ヨリックはね、なんで真面目なんだって怒っちゃうっていうわけで、人がいないとこでも人の悪口ばっか言うってわけ、冗談で本当にすっごいわかるわけそういうとこ。さあヨリックの友達がねヨリックっていうわけ、俺そこ自分ヨリックでその友達をコツさんと割り当てましたよ僕は。その時ヨリックね、そんな人の悪口ばっか言ってると いや喜ぶ人もいるけど本当に怒る人もいるから気をつけた方がいいよとかって話とかされるわけ。ああ分かるなーって言って、よりかどんどん追い詰められちゃうとかって話とかも持っててさ、まるで自分にこうね身につまされる思いで読んでね。でそのヨリクがまあなんだかんだで死んじゃってつって、まあ上巻の最初の方よそれね。もう話の順番がバラバラだからさ、これさヨリクが死んじゃって、ああかわいそうなヨリクって言ったら、その後真っ黒なページが2ページ続くんだよね。だからそういうねページとかもむちゃくちゃなわけ本当に。あちょっと中間の200ページまた戻って読んでくれとか、そういうことこうスターが言うんだよね注釈つけて。だからねなんか不思議な本なんだけどね、やっぱその明るいからさ、その主人公のねトリストラムシャンディのおじさんとかもいいんだよ。トゥビーおじさんっていうおじさん、もう戦争大好きなおじさんでさ、親父と喧嘩とかするんだよね。でトリムっていうねこのトビーおじさん大好きな伍長がいるんですよ、その召使いみたいな執事みたいなさ。その二人がずっと庭先でさ新聞読んでさ、戦争大好きだからさ新聞で戦争の情報が入るとさその通り庭先で再現してみせるっていうんで、可愛くてしょうがないんですそのおじさんとか。だからねあの、まあ、読むの大変ですよ。特に常駐で、常駐はすぐ出たらしいんだよね、1巻から6巻までだけど、7巻から9巻までっていうのはちょっとね、あのロレンス・スターがねなんか血へどを吐いてでも書いちゃってすごい調子悪くした中書いたらしくて、パワーダウンしてんだよいささか。本当にパワーダウンしてるんだけど、だから最後はあんま面白くないけど、でもね割と終わり方とかもね常駐って読んで最後読むと、あーこれっぽいって思うんだよ。なんかしょうがねえなこの人はっていう感じでね、あの最後もね割と味のある終わり方するんでね、とっても面白かったです。まあ、名作と言われてるだけあって、やっぱそれなりに魅力持ってるもんだなっていうふうに思いました。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ロレンス・スタンでトリストラム・シャンディでした。はい、でね二冊目ですけどね、いやーまあこれもまあね俺は本当は前も言ったけどもね、七夕だしねそれっぽいの紹介したかったんだね本当は。エクニカウリとかそういう質の悪いやつをよ、でなんでいるじゃんいろいろ、なんだっけ桜庭和樹とか、いや読んだことないんですけどね、なんとなくバカっぽいじゃんね。いやいやいや好きな人を悪口言ってんじゃないですよ、桜庭和樹のことを言ってるんで、これは好きな人は僕は桜庭和樹に対して熱く語りたいって気持ちはあるんですけどね、だからそういうの行きたかったんだけどね、あのそれになんだね3冊中2冊はちょっと知らない作家だったりね行きたいっていうところあるんだけど、まあ情けないからね、前に紹介した作家ですね、というわけで今日の2冊目はですね、ロアルド・ダールでね、あなたに似た人。なんかあれだな、辻仁成のタイトルみたいだけど、なんかあなたに似た人セボジュバンとかって言いそうだよね辻仁成ってね、髪伸ばしやがって気持ち悪いなっていうところあるけどさ、バンダナしてんじゃねえよっていうね、まあそういう話ですこれもね。あ全然違うんだけど、まあダールさんですよ、ロアルダール。この間飛行士たちの話っていう紹介してで面白かったって話したと思うんですけどね、これねその時に飛行士たちの話した時に、いやちょっとツイッターでさリアクションもらってさ、いやダールって、ね、いいんですよって話もらって、で南から来た男ってのはとても面白い短編があるからぜひ読んでもらいたいって話聞いて、読むって読みますって言ったら、で飛行士たちの話がさ早川文庫版のさ2だったんだね順番が。ですっごい悔しかったわけですよ、その整理番号みたいについてるじゃないですか新潮文庫とかも。僕は1から読まないと嫌なんですよそれ、そういうとこ神経質なわけで、畜生2から読んじまったって思ってたわけで、まあ最初は整理番号わかんねえからしょうがねえと思って、でまあ1からまたダール好きだったから読もうと思ったら、ちょうどこれ南から来た男入ってるところじゃあちょうどいいやと思って読んでさ、で最初ね面白いんですよ短編、最初ね15短編入ってるんだけど、味ってやつから入ってるわけ。味じゃないですよ、味ですよ、味覚のことですよ、なんで怒ったかわかんないけど味っつって言ってね、そしたらさ金持ちがいるわけ、イギリスの話だからこれ、金持ちのやつがさね、怖い話じゃないよ別に、じゃあなんでこういう小さいんだって話じゃないけど、金持ちの男がちょっと小金持ったからワインとかそういう料理のこうパーティーやってんのよ、そしたらそこに評論家が来るわけで、その評論家がすごいワイン詳しくて嫌味のやつだっていうわけよ、でさその金持ちのやつがさそいつが飲んだことないワインを、すごいうまいワインをそいつに出すわけ、その評論家に、でびっくりさせてやろうって思うわけよ、すごいマニアックなワインをね。そしたらその評論家がさそのワイン飲んだらさ、ちょっと僕と賭けしようかっていうわけよその評論家がね、 僕がこのワインの産地当てたら、年代と産地当てたら、君の娘をくれっていうわけよ、ね、じゃあその金持ちのやつがさ、じゃあその代償は何だって言ったら、僕の家をやるっていうわけ、大豪邸は建てあるからって言って、その家2軒やるっていうわけよ、ね、そしたらさ、当てられるわけないって思うわけ、奥さんとか娘が、いやよ私なんかあんな油切った親父の賭けの対象になるのはっていうわけ、娘がさ、だから親父が、いや娘ねっていうわけ、当たるわけはないんだよ、ね、当たるわけないんだから、ここ乗っかっといた方がいいよって言ってさ、それで賭けが始まっていくっていうね、そっから始まっていくわけ、面白いんだよその短編、どうなるんだろうって思うわけ、それが一つ目に入ってて、2個目のやつはまあ面白いなって感じなんだけど、で 3個目にさ、その南から来た男って入ってるわけですよ。でこれがね面白いんだよね、南から来た男、昔スティーブ・マックイーンでなんかドラマ化かなんかしてるらしくてさ、で有名なやつらしいんだよねその筋で、ちょっとね青年がね、ちょっとな南からまさに来た男にね、僕と賭けをしないかって言ってね、ライターね、ライター10回連続つけられるかどうかっていう賭けをするわけですよ。でもしつかなかったら君のその左手の小指をもらうっていう、そういう賭けするんだけどさ、面白いんだよこれが本当に。だけどね、今面白いんだよって2つ言いましたよね、アジとね、南から来た男。だけどねちょっと最後が僕はねこの2つちょっとどうかなと思ったんだよね。でね、この2つはまあそれでもまあね、まあ面白いなとハラハラドキドキするわけ、最後ちょっとなと思ってす、まあこれは多分好みでしょうけど、ネタバレあんま良くないから言わないけどね。で他の13の短編どうだと、まあその2個目のやつは間に入ったからまあいいとしても、他の12の短編どうだって言ったら、他の12の短編ね全く余んなかったね俺本当に。もうね南から来た男以降ねほぼ罰ゲームだったんですよ本当に。もう読んでもさ、ダールもういいよって思うわけ。でもダールやめないんだね、やっぱこういう言い方よくするけどね、ダールもういいよ、短編っぽいよこれ、いいよ、世にも奇妙な物語みたいだよダールって言っても、ダール聞かずにさずっと突っ走っちゃうからさ、なんかやっぱその飛行士たちの話ってんで、まあその回デビューしたわけですよ。でそれでね、なんだっけ、ちょっとレポートみたいなの書いとる、ちょっとお前小説書いてみろって言われて書いたっていう人だからさ、多分さ根っから書きたくて書いて小説家になったっていう人じゃないと思うんだよね。だからね、いや南から来た男だったり、まあ、味っていうのはまあ面白いんだけども、なんかちょっとこう小手先感がどうも匂うんだよね俺は、まあ、つまりこれはですごく売れたらしいんですよダールって人は。あの80年代ぐらいにそのダール用のダールが作った短編を元にしたそのドラマシリーズができたぐらいだから、すごい人気あった人らしいんだけど、なんかね、いや読んだことないっすよ、あの人なんだっけ、東川徳也じゃなくて東野圭吾、俺はだからダールさんに対してイギリスの東野圭吾っていうあだ名をちょっとつけてやりましたね本当。いやダールもうちょっと飛行士たちの話だと面白いんだよね、アフリカ行ったりとかさ、ダールさん自身がそのスワヒリ語話せたらしいからさ、でもかっこよかったんだけどね。ちょっと今回のですね、あなたに似た人、まあ、タイトルはいいですよね、だから英語で言えば Someone Like You ですよ、あなたに似た人、そのままじゃねえか楽しあるけどさ、こういうとこかっこいいですけどね。うん、だからあれらしいですよ、この短編集もいろんな人出てくるけど、きっとそのいろんな異常な人と言われる人がね出てくるけど、今生理現象起こりましたけどね、出てくるけどきっとあなたにもその似たところがあるんじゃないかっていうところでね書いてるらしいですけどね、全然似てねえよって思ったけどね俺は本当、俺は全然書けなんかしねえよって思って読んだけどね。うん、というわけでね、だからそうですね、南から来た男まで読んどきゃいいと思いますこれは、はい、そういうまとめです、はい。というわけでね、今日の2冊目はですね、ロアルド・ダールであなたに似た人、早川ミステリー文庫ふにゃふにゃ、うん、まあ、そういうわけでした、はい。というわけで、無事ですね、まあ今日も終わりの時を迎えるわけですけども、寂しいですね本当に。レビュースペシャルってのはやりたいですよね、僕の体力が続く限り。あのね、本当にね、紹介してない本ってのがあるんですよ、いろいろと。
枝分かれでこう枝分かれっつうの落っこっちゃう本ってのもあるんだね。あの残念ながらこう面白かったんだけど悪口言いてえから落っことしちゃった本とかね、紹介しない本とか、あとまあもちろんつまんなくてどっちかって面白い本紹介したいですからね、根本には。面白い本があったためにまあぼちぼちで、きっと俺以外、俺はダメだったけど結構アマゾンレビューなんかじゃ評価いいよっていう本もねこう落としてるってことがあるんで、誰とすか一回ちょっと、まあ、僕もレビューがやっぱり本筋で人ですからね、やっぱり一回レビュースペシャル。というわけで、話なんで愚痴を言うんだって話あるけどね、というわけで今日の3冊目はですね、また紹介しちゃうんだね、クランプでね、東京バビロン、あ、西部東京シティストーリーって、まあね、そういう本読んだわけですけど、まあ、漫画ですこれは。漫画ですっていちいちなんで言うんだっていうとさ、漫画好きにたまにさ、俺漫画も冊数に入れてるわけですよ、一冊としてね。そうすると漫画は入れるなってよく怒られたりするんだよね。でもお前漫画、お前がなんで読む、お前が俺に言うんだとかっていうことで揉めたりとかするんだけどさ、というわけでね、まあそれいいんだけど、クランプですね。前にクランプって言うと二巡瞑想にお願いっていうね本読んで、俺が片思い中だったもんだからやたらと癒されたって話があったけど、で今回はですね全然話違うんですよ。あなた東京が嫌いですかって、もう表紙と裏に書いてあってさ、いや嫌いじゃないけどって、まあ俺質問に答えるわけだよね、そのクランプの裏表紙の質問にさ。でね、今回はですねちょっとオカルトものっていうかですね、スバルっていう男の子がですね、なんかこの東京にはびこるなんかいろんな悪霊じゃないんだけども、そういうのとこうなんだろうな、地獄先生ヌーベみたいなさなんかそういうのを解決していくんだよ。なんか幽霊に取りつかれちゃった女の子っていうのをスバルがやっつけて、えーいってやっつけたりとかして、で、あー人って怖いねみたいな、そういう話なわけ。全然魅力伝えられてないけど魅力伝えられないもね、これね、まあ全7巻ですけども、最後の7巻までね正直そんなハマんなかったんだよね俺。最初1巻2巻わあ、うんうんうんうんって思って読んだわけで、3巻ぐらいからさやたら暗いんだよ。なんかさ、二重瞑想にお願いの時も言ったけど、なんか上から目線なんだよクランプって、なんか読者に対して、おなんでお前そんな俺に対して偉そうに言うんだよってまず盾つくじゃないですか、やっぱりね、天才ラジオ DJ としてはさ、な漫画描いてるやつに偉そうに言われたくねえよってね言うじゃない、やっぱり俺ら3人の意見ですからねそれは。あ違うわ、またまとめちゃったけど、俺の意見ね、なんだよって思ってさ、なんかやたらと言うんだよ。で4巻から7巻までまあ大体一気に読んだんだけど、5巻ぐらいでさおじいさんの話とか出てくるんだよね。ちょっと暗いんだよまたこの話もさ、そんな暗くするかってぐらい暗くてさ、そしたらその5巻のね最初おじいさんの話始まる前にさ、スバル君がさ、なんかアパートで自殺者が続発したアパートがあって、悪霊に取り憑かれてるらしいっていうアパートをこう除霊してるわけね。連票、当人、怪人、列在前とかつって言ってね、で左手に手袋外してこう鬼の手出してやってるわけですよ。あ全然それヌーベだけどね。でも解決したらさ、その社長がさ、いやでもね、いつから東京もこんな住みづらい土地になったんでしょうかねっていうわけ。俺スバルのつもりで読んでるから、俺除霊終わったから早く返せよって気持ちで読んでるわけ。そしたらその社長がさ、やっぱりこの東京ってのはどう考えても住みにくい街になってますよっていうわけ。知らねえしみたいなさ、なんかそんなこと俺に言うなよっていうつもり気持ちになってんだね、もうこっちとしては。やだよっていうさ、でなんかねやたらこう朝日新聞みたいなこう社会批評みたいなやたら言ってくるわけよ。なんかずっと、おいクランプどうしたよお前って感じで読んでるわけ。本当にいいんだ、んなの言わなくたって、頭いいふりしなくたってって思うわけ、読んでるこっちとしてはさ、お前ねって思うわけ。いや俺クランプの才能買ってるから言うんですよ、これ知った激励ですよ。そんなだからよく言うんですよ、初期のジャミロクワイみたいじゃなきゃ嫌だって言ってさ、よくなんか社会批評って言うとさ、アコギ一本持っちゃってさ、なんか路上で歌うのが魂の叫びだみたいなさ、もうまたアコギでっていう感じすんじゃん。なんかそんな一生懸命言うなよっていうね。いやだから初期のジャミロクワイなんだっていうと、だからこう踊れてメッセージがあって聞いたら、あいいし言ってるでいいわけですよ。なんかさ、東京バビロンってなんかそういうこと言って頭いいふりしてるって感じがすっごい目につくわけ、鼻につく。あのなんだっけ、粉まいきね、うるせえなーって。なんかあんじゃん、なんかさ萩尾元だったらさ自分の名前グググググって入るっていくじゃないですか。 で、その広が入ってった先には広がりが待ってると思うわけ。すごくこれごめんなんか精神論だけど、クランプのだと一見社会批評なんだけど、なんかこう先が煮詰まる感じするっていうかさ、もうちょっとこう作品にうまくそこを織り交ぜてくれと思って読んでたんですよ。だからその最終巻が良かったっていうのは、そういう社会がどうだとか、そういう偉そうなこと言わねえってとこで面白かったんだね俺で。また最終巻とか割とドライなんですよね、この人たちってのは。僕は晴天と二重瞑想にお願いと、これしか読んでないですけども、割とこのドライな感じ、クールな感じっていうかさ、ドライってちょっと良くないね。うん、まあそういう展開になってくわけ。あ、ここまでやってこそだよなと。だから結局娯楽作品なんだから、もうちょっとこう、まあダークナイトばりにですね、あったじゃないですか、ダークナイトのね、あの囚人の人たちがさ、爆弾を爆発させないで爆破のスイッチをこう海に投げ入れるっていうシーンがあったじゃないですか。やっぱこういうことだと思うんですよ、その言い方っつうのは。で、言うなら言うで、ドストエフスキーみたいに真正面から言うとかね、トルストイみたく、そんぐらいならいいんだけどね。なんか都合いいっていうか、なんかまあクランプのこれは多分初期の頃の作品だと思うんですけど、僕もクランプ詳しくないですけどもね、まだまだだなっていうふうに思って読んでましたね。あとね、絵がちょっと物足んないんですよ。なんで悪口ばっかじゃねえかって思うでしょ。だけど本当に7巻は本当良かったんですよ。本当だから 1,2,3 で言って間入れて7巻ぐらいだったらちょうど良かったなというふうにですね思いましたね。だから本当に何が言いたいかというとですね、いやクランプさんには悪口言っちゃったけども、頑張ってこれからも書いてくれよと、本当にね、 X も早く完結させてくれよと。本当になんかこの登場人物が出るらしいんだ X にさ。で俺もう気になっちゃってしょうがないんだよ。で俺は X までにもちゃんと順番通り読むから、頼むから早く X 書こうっていうね、本当元気出して書こうよっていうことを言いたいです。なんだったら僕ら3人でアシスタントで参加してもいいぐらいですから、本当にね、うん、そういうことを言いたいです。はい。というわけでですね、今日の3冊目はですね、クランプで東京バビロン、西部東京シティストーリーでした。というわけで以上、レビュー 2.4kg でした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい。というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、いや七夕だからな、やっぱそういう話した方がいいんだよな。なんか本当にな、ないもんな。でもいや俺らね、ないんですよそういうこうラブ話が。最近会う友達みんな彼氏彼女いませんからね、本当に10人ぐらいで集まっても大半いませんからね。半分いないか。あ、結婚してる人もいるね、集まるときね。ね、結婚いるからあれか、まあ、付き合ってるのは5点だとしたら、結婚10点だとしたらあれか、2人分ぐらいにはなるか、そういう計算で言えば。でもね、結婚したって幸せになれるかどうかってのは分かりませんからね、本当にね。なんでこんななんでこんなしみじみしたんだろう今ほんと。まあだけどさ、七夕ね、行きますか3人で平塚の祭り。近くだし俺ら。でナンパでもしましょうよ3人で。本当にさ、ちょっとギャルとか多いじゃないですかきっと。7日ね、あ7日俺予定あったわ。あダメだったな、うん、ちょっとね7日まで、じゃリア充じゃないんですけどね。七夕行きてえな、ひな祭り、ひな祭りじゃねえ七夕なんだっけ、何祭りだっけ、七夕祭り。ああそうか、浴衣着てさ、だ俺とこっちさんジンベエ着てね、ちょっと焼き鳥とか焼きそうな感じにして、でうーちゃん浴衣着て可愛いやつ、こうなんかタラちゃんとか書いてあるやつあんじゃん、よく売ってんじゃん、なんかそういうやつ、こうなんか可愛いやつさ、そういうの着てさ行ったらいいと思うんですけどね。あそうだ、今日ランキングあるからニュースさらっていかないとね。というわけで、ね、ニュース 2.4 キロですけどもね、あれです、まず社員のアニメ批判を MX が謝罪って、直ちに事実関係を調査し厳正に対処つって言ってさ、東京 MX テレビっていうね、東京都がやってる、まばたきが多いさ、都知事がやってるテレビ局がありますけどもね、そこの社員がうちの局はアニメばっかやっちゃってやだみたいなこと言ったんだよね確か。なんか そしたらツイッターでそれつぶやいちゃったら怒られちゃって謝ったつって言ってねいいじゃねえかと思うよね、別に社員だからって何言ったってよってさ、逆にイメージダウンで何にも言えねえのかよってさ、怖いよね、社員だろうがなんだろうが、うちの曲アニメばっか感想だからね、本当にそりゃ東京バビロン嫌だっていう人がいればいいっていう人だっているわけなんで、それは当たり前の話なんてさ、だからなんだよって思ってさ、だってねえ、やだ、批判受け付けないなんてさ、いや僕も批判は受け付けないんですよ、本当にあのウーフィルターっつうの持ってますから、ウーちゃんにこれ選別してもらったやつとって読むっていうね、いやそれ死ねって言われたら嫌だからね、さすがにでね、死ねって言われるやね、次ニュースはね、あのショコタンで中川翔子短足胴長で悪かったの、検証したら 5.5 頭身でしたっていう話があって、ショコタンがショコタンって検索したんだって自分で、そしたらショコタンの次に短足って出てきたんだって検索候補 でショコタンがそれにショック受けてわざわざ自分で画像を比較して 5.5 頭身だったって分かったって分かったっつって言ってさ気にしちゃってたっていうね。だからでね、あと AKB なんか松村とかっつなんだ平松とかってな女の子がなんかまたディスられちゃったんだって、なんかそれでいちいち2ちゃんで怒られちゃって、であのそれに反応しちゃったらしいんだよ、ブローカーなんかで。そしたらまた2ちゃんの人たちが怒っちゃって、だからこういう時はね、ネットのそういうやつってのはスルースルースルースキルってのもあった方がいいよって、さっきニコ動のコメントみたいに書いてあってさ、あーって思って、だからこれね僕も受け止めちゃうんですよ、わざわざ全部いろんなことを本当にね、俺って繊細じゃんやっぱり、本当もうガラスのハートなんですよ本当に、あだ名カミーユっていうぐらいですから本当。しかしこれレディオ 2.4 キロガンダムなかったら本当に放送の3分の1は成り立ちませんね、これ本当にね。あのだからミッチって言われてるんです、あの膝故障したらバスケやめちゃうみたいなもんで、これスラダンなくなったら本当3分の2はできませんね、本当これね、もうどうなっちゃうんだろうこれね。だからさ、そうなるほどなって思った。でもいるんだ俺の友達にも、やたらと批判してくるやつっていうのは、なんだかはやって言って俺のこと悪口言う友達いるんだよ必ずさ。昨日も揉めてたからな、あのさ揉める人ってのはどうやって揉めるんだね、あれは本当防ぎようないね。楽しかったって言っただけでも楽しくないって言われちゃうことあるからね、本当になんで楽しくないんだろうって他人に言われなきゃなんないだって思うことたくさんね、本当。だからね、昨日その友達ね、さっき話したあのマニュアルの友達と喋っててさ、やっぱりねその今までね割と楽しく集まってたわけですよここ最近。でもね風向きが怪しい時もあるわけで、やっぱそういうのは切ってくっていう選択肢も必要だなってね、なんかこうドライに思ってますよ、これクランプから教わった方法ですけどね、これ本当に全然クランプ読んでない人に何のこっちゃっていう話だけどね、本当ね、読んだら分かんないね本当。最近ねもう40分過ぎるとね、もうなんか過去のことが走馬灯のように思い出してきてね、本当になんか泣きたくなる時がよくありますよ本当にね、もう終わるのかと思ってね、でねあとね次にですね、アノニマスっていう知ってます？アノニマスが日本政府とレコード協会に宣戦布告、違法ダウンロード刑事罰化に抗議って言ってさ、今度違法ダウンロードダメになるじゃないですか。だから今中国の動画サイトでも全部動画落としてるんですけどね、僕本当にね一生懸命さ、でダメになっちゃうって言って、そしたらアノニマスっていうハッカー集団みたいなのがいるんだって。でそれがジャスラックとか日本政府にハッキング行為をするみたいに今盛り上がってるって言ってね、だから今アノニマスに俺も入ろうかなと思ってるんですよ。だから来週だけはレディオアノニマスってやろうかなと思ってるぐらいで、本当にアノニマス頑張ってくれって言ってね。でもそうか、ダウンロードでもさ、よくさあんじゃん、あの CD 売れなくなったの YouTube のせいだとかさ、嘘だよねあれ、嘘だよ、そうだよね。それにね言っちゃ悪いけどね、オリコンに入ってる曲なんかね全部カスですよ、あんなの本当に一曲も買いたいと思わない、本当に。渚のサウンズグッズなんて聞きたかねえよって話あるじゃないですか、そんな夏を押し付けるなっていうとこありますよね、本当に冗談じゃねえよ、そんな 一年中元気でいられかバカ野郎っていうとこあるじゃないですか。嫌だねあんなの、もう全部嫌い、ミスチルも嫌いだし、ビーズだって一回も聞いたことない、あ昔モテるって買ったことあったけどね、一人じゃないからって言ってさ、それお前ら二人でやってて一人じゃないって当たり前だろって話あったけどさ、でそういうのとかあって全部嫌です、本当に。パフュームだけだね本当聞けるのは 二人なんか言うかなと思ったらふんってその一言で流す。パフュームもね昔だったよね、うん、昔ほんとチョコレートディスコの時とか良かったっすよほんとね。あと繰り返すこのポリリズムだっけ、あれとかよかった。ポリリズムチョコレートディスコぐらい。だからファーストのパフュームのデビューアルバム何でしたっけ、パフュームデビューでしたっけ、あのタイトルは。ほんとわかんないけどあれぐらいまででしたね本当。でも3人綺麗になってきたねだんだん、あれ見慣れてきたのかな。俺がどんどん B 線に入ってるって噂あるからね本当に。いやうんうんって何なんだこれ、おいおい新しくちょっとこれ新しくリアクションする人募集っていうの本当にさやっとこうよ本当。そういうのね寂しいな本当。で最後のニュースですけどね、最後のニュースなんだっけ、いつも歌いたくなるやつ、あのなんだっけ、海へ来なさいってそればっか思い出しちゃうんだよねいつもね。これもう3週ぐらいこうデジャブだよなってリスナーさん本当すいません本当。あのアラサー超えたら本当5分前のことも思い出せなくなりますからね本当。最後のニュースですね、川原彩子に芸能界引退報道、週刊女性の直撃にもう辞めてますって言って、俺川原彩子好きだったんですよ本当に、辞めちゃって残念だったって言って、まあめったにテレビで見なかったね、でもテレビでそんなにゼロでしか見なかったな、だから川原彩子さんのもしあの復帰したいんだったらぜひレディオ 2.9 のアシスタントとしてですね戻ってきたらいいじゃないかっていうことを多分念じれば伝わると思うんでね本当、あの川原彩子カムバックプリーズってことを言いたいと思います。はい、というわけでですね今日は月一恒例のあのコーナーランキング 2.9。 あちょっと待って今探す、ちょっと待ってランキング探す、はいから入るからね、ちょっと待ってね。あちくしょうちくしょう、 OK 分かった、そのまま使うらしいんだね、これそのまま使ってんね本当。引っ張って引っ張ってだよ、引っ張って引っ張って、ちくしょう。だからねリスナーさんね、さっきの俺のね間はね本当ただのバカ野郎って話ですよ本当に。先週点作ろうとしたのに、ちくしょう、ほんと怖えわ。というわけで月一恒例の、あそうだ時間ない、月一恒例のですね、ブックランキングトップ10です。はい、純駆動丸善書店の総合ランキングですかねこれは。トップページに入って、トップページの左の右の方に、右と左分かんなくなっちゃったこれ本当やべえな、右の方に入ってるねランキング、ただ読むっていうだけ。というわけで第10位、大栗弘さんで16とは何か、読みたいねこれね。で9位畠中めぐみさんでひなこまち、なんかご飯の名前でありそう、ひなこまちできましたって、ね。で8位、おバカ野郎三谷幸喜のなんだセス会議、キオス会議絶対読まない方がいいですよ本当に。7位、関三十、これ読んだ方がいい、関三十悩む力続、ま続この間出たばっかだけどね本当なんか。で6位、滝本哲史さんで武器としての交渉思考、おおいいね今回ビジネス書みたいの入ってなくて、あるよね本当ビジネス書みたいのね、うさんくせえ本絶対読みたくねえなってやつね本当。あなたは大丈夫とかさ、お前に言われなくたって知ってるよってやつね本当。なんで他人のお前が言うんだよってね本当。ニーチェだって分かってねえことなんでてめえが分かるんだってことありますよね本当。いやこれ JJ ですよこれね、そうそうそう、いや読む人はいいんだ、書くやつがどうかしてるぜって話で、何が断捨離ですか本当にね、部屋の整理の整頓とかって言ってさ精神論までのめり込んでくんじゃねえよっていう時あるね本当に、怖いよ宗教みたいだっつって言って。というわけで第5位、絶対5位、中村優子さんで実はすごい大人のラジオ体操、でも今もう熱中症対策でもう朝も大変だね、ラジオ体操なんかしてたらぶっ倒れちゃうね本当。そのままもうお年寄りとか死んじゃう人もいますよきっと、あら朝あんな朝早くやってたら本当。だ夜ラジオ体操とかやったらいいんだよだから本当に、うん、太極拳か、うん、で4位、あ阿川佐和子で聞く力、あんま人の話聞いてる印象ないけどね阿川さんってね、あのテレビタックルでも大体横がやり入れてくるっていうさ、まあ、阿川さん好きだけどね俺ね、うんうん、いや、うん、なんか、もうちょっと、リスナーがヒヤッとした空気感じたんで、あのここはもういいですね。在、蜜柑社員のお酢レシピ、またこういうのだ、健康好きだね、みんな。2位、
読めません、ごめんなさい。増野俊明さんで、禅が教えてくれる美しい人を作る所作の基本。まあこういうことや、困る本つのはよ。で1位渡辺和子さんで、置かれた場所で咲きなさい。なんかこういうことや、もうこれの俺読みたくねえの本当にさ。でも読もうか、今度読んでみる。あなたは大丈夫とかさ、あのなんかビジネスツールの生き方とかさ、やだな俺、やだな、なんか再生回数を伸ばす方法とか読んでみる今度。どうするよこれよ。でも下の方良かったっすね、8位の三谷幸喜以外は。本当にこんなに目の敵にすることあるかね。でもね、あの野郎この野郎つって言ってさ、でちなみにですね、今トップページ入ってるんですけどもね、これいいですよ、はるかって書いてあってね、なんだろうと思ったら綾瀬はるかの写真集、かわいいね本当に。ネット在庫残りわずかだって、早く買った方がいいみんな、これねなくなっちゃう本当。あの宮沢りえの写真集みたいになっちゃうかもしれない、サンタフェみたいに。でなんで20年前のこと言うかな本当ね。うん、な感じですね。はい、なんだこれ、横峯式才能を引き出す習慣です。またこういうのだよ、もうな、もうさ、こんだけ才能引き出される本とか売れてたら、もう空ぐらい簡単に飛べるね、本当30にならなくたって、うん、大丈夫ですよ、本当皆さんね。というわけで、以上、ランキング 2.5kg でした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常にバレバレの身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.5kg。
はい、エンディングですけどもね、先週の放送ね、反省してたらね、うちの母親にもね、なんか聞いてるらしいんだよ、隣の部屋つうか台所のそばで。で、慰めりゃいいじゃん、なことな、なんでいいよかったでしょうにって言いやいいじゃん。そしたらさ、うん、確かになんかラジオって感じでもなかったの、おとなしかったねなんて言われてさ、なんでその傷口に塩塗り込むようなことするのかなと思ってさ、なんか送りたいよね、うちの母親に禅が教えてくれる美しい人を作るとかさ、そういうの読んで余計なこと言うなってこと言った方がいいですよ本当。でうちの弟に言ったわけ、こんなこと言うんだぜうちのマミーがよってさ言ったの、まあ、うちの弟すぐ近く住んでますから、2メートルぐらいのとこに住んでるからさ、俺の部屋からね、隣の部屋住んでるから、じゃ あの人はそういう風に言うんだよってバッサリ言ってて、言ってやってくれよって思ってさ。だけどね、最後にね、この間これ喋った双子さんが運勢いいっての、危ねえ俺ダメだ、4日も記憶続かねえんだ俺ほんと、なんだろう、まあそういうことです。だからレディオ 2.5kg ではですね、もう物忘れ激しくてもう何にも覚えられないと、自分の名前も書けなくなったって、まあこれ僕のことですけど、疲れすぎて自分の名前忘れたってこと一回あったんでね、そういう体験談募集してます。はい、というわけでですね、そろそろ僕はあの GJNF がもうようやく終わったんで、ターン A の面をクリアしてですね、あの長いエンディングをちょっと迎えたいと思います。はい、というわけで以上レディオ 2.5kg でした。また来週。